皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月28日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題はまずビジョンを明確にという話ですね。やっぱりこのリーダーシップっていうのもですね、なかなかこう幅広く使われる言葉でありますけども、私どもまあ勉強しておりますリーダーシップは未来を作るリーダーシップとよく言いましてですね、何もないところから思いの世界を形にすると、思いを作ってそれを形にするというところがやっぱり中心でございます。まあいろんなそのね面において未来を作るって大変なんですけども、こう今のようにものすごく変化激しい時代はですね、まずそのビジョンを作って、ビジョンって言いますか、こう未来の想像図を作ってそれを形にすると、設計図と言いますか、見取り図と申しますか、絵を描いて未来の絵を、その絵を形にするというような風にやらないとなかなか難しいんですね。なぜかというとですね、その新しい時代の建設、それから会社の再生とかですね、新しい事業を勃興するときには一人ではできないんですね。みんながその気にならないとできないんですね。命令して誰かにやらせるのと、その人が本気になってやってくれるの差はあまりにも大きいですよね。こうなんか一つこれなんかやってお願いしますと頼んで成功してで終わりっていうなら、まあ単に指示してやっていけばいいだけの話ですけども、なんか未来を作るっていうのはものすごく長いプロセスで複雑なプロセスですよね。ですから単に指示してやらせるだけでは全然ダメで、その本人たちが自分の問題だとして独自に積極的に動いてくれないと本物の未来作りっていうのは進まないですよね。そうするとただ単にこうアイテムを並べて、あんたこれあんたそれっていうふうに指示してやらせるだけでは、指示したことを 100% できるまでが最高で、それ以上のことは全くできないし、逆にやってはいけないって話になりますよね。それでは全く未来作りってものはできませんね。なんか予算の取り合いとかですね、権限の奪い合いみたいなものならできるかもしれませんけども、そうじゃなくてやっぱりなんかこう何にもないところから産業を作る、地場産業を作るとか企業を立ち上げるとかいった場合にはですね、そういう入れ方では全く不可能ですね。でなんでビジョンがですから大事かっていうと、みんなに絵を見せるわけですよ。絵は一番よくわかるわけでしょ。こんな絵になりますよと、未来はと、皆さんもこの絵をのようになるからこれに参加しませんかというふうにやるわけですね。その絵というのが文字通り本当に絵画のようになることもあるし、あるいは写真みたいになることもあるし、あるいは文字でその絵を示すってこともありますよね。ですからとにかくその今みたいにまあゼロから何か作るときには、まず思いの世界で将来の絵を共有するっていうことから始めることが一番効果的なんですね。それでなきゃダメだとは申しません。それでなきゃダメってことはないんですけども、一番確実にですね、話を進めるいい方法は最初に未来の絵をみんなで共有するってことなんですね。私ども NPO で昔からですね、絵巻物を出しておりますね。もうあれちょっとなくなっちゃったかな。ロハスな生活ってどんな生活なんですかということで、まあ学者さんたちが絵を描いてくださいましてね、まあそれ許可いただいて我々でこう複製して皆さんにお分けしてきたんですね。まだ NSP のホームページに出てるかと思いますけども、その絵はどんなものかね。で、やっぱああやって絵を共有するとですね、ああ自分もこんな生活実は今してるとか、あこんな生活してみたいって分かるようになりますよね。そうすると、ああじゃない、こうじゃないとかですね、金の話とか法律の話とかしたってですね、拉致は開かないけども、あ、こんな生活だとか言うならですね、みんなやってみたいって思う。そういうことって結構あるんですよね。だからやっぱり最初にこの絵が見えるようなことをやると、やっぱその先はすごく進みますね。で、アメリカの大統領選挙を見てもですね、今回その11月3日が投票日だったんですが、その前日ですね、11月2日に、トランプ大統領がその1776年アドバイザリー委員会の立ち上げっていう大統領令を出すんですね。これはだから、まあ、面白いっちゃ面白いですよね。 革命の前日に革命後の姿はこうあるべきだという革命後の姿をしっかりこう、まあ、作り上げるための委員会を、作ったというわけですからね。これはなかなかすごいもんですよ。だからもう、なんて言いますかね、これからいよいよ戦いっていう前日に戦い勝った後の計画をちゃんと作ったということですから、まあ、戦争を始める前にもう相手が負けるから負けた後の再建計画、占領して再建する計画をもう事前に作ってみんなに共有しちゃうというようなことと全く同じですよね。でもちろんそれ完全な共有確定ではありませんから委員の任命で、でも大筋は書いてあるわけね。76年っていうのは1776年というのはアメリカの独立戦争の年ですから、独立が始まった年ですから、まあ、やっぱ独立しようってことですよね。で昔はイギリスからの独立で、今回は利権屋からの独立ですよね。家具の政府からの独立っていうことですよね。まあ商業資本ですね、広い意味で言った商業資本からの独立ですよね。まあそれは ものすごく大きな、まあ、出来事だと思いますけども、やっぱりその後一体どこに戻るかですよね。何を大事にするかですよ。おっぽり出したのはいいけども、その後の姿っていうのはちゃんとないとね、おっぽり出した後行き場がなくなっちゃうでしょ。でイギリスなんかの場合ははっきり言って、まあ私不勉強だからだと思うんですけども、あんまりよくわかんないんですよね。イギリスの戻るべき原点、まあ今回だから、まあ商業資本と縁切るわけですよね。国際商業資本と金融なんかについても、もう EU との単一市場から抜ければですね、今のこう、まあ、枠組みの中でイギリス国内に大々的な投資するってことはちょっと考えられないですよね。そうするとやっぱりこう、まあ、17世紀の革命以来の商業資本から独立するって方向だと思うんですよね。で、まあ、今のエリザベス女王がいる間はともかく、その後ですね、はっきり言って王室もどうなるかはあんな様子じゃよくわからないですよね。でじゃあどこに行くのかと、その前ということになりますと、まあ、その前はいろんなとこから今のグレートブリテン島にみんな集まってくるわけね。じゃあそれ何があるのって話になりますわね。ちょっとね、私も不勉強でですね、あれがよく見えないんですよ。でアメリカの方はだから、まあね、とりあえず1776年に原点を置くということで、まあ、始めようっていうわけで、したがってまあこれがね、他の同じようなことでやっぱりそのビジョンをまずですね、明確にするっていうことが最初に必要なことですね。最初に予算と人を集めても多分成功しないんですよね。最初に予算と人を集めて、じゃあこれから再建しますじゃあね、ダメなんですよね。なんで俺ここに呼ばれたんだと、そんな金じゃですね、全然ダメだって話になっちゃって、もっと金もらってこいって話になっちゃって話にならないんですよ。まず必要なのはビジョンですよね。とにかく人と予算を最初に集めても、なんか新しく始めるときってのは無理なんですよ。まずビジョンなんですよ。ビジョンに共鳴する人たちを集めてきて、しかもそれもですね、時代とともに、時間の変化とともに入れ替わりますから、来るもの拒まず去るもの追わずで渦を作りながら未来を作ると。でこの渦の真ん中に立つ人は最初にビジョンを掲げたら絶対それを崩しちゃいけないと、こういうやり方なんですよ。だからその本気でこのビジョンを実現しようと思う人が真ん中に立っていかない限り、それは全く無理な話なんですね。無から有を作るっていうのは、要するに最初に絵が固まらなければ、それは何もできないんですよね。要するに家の建築でもですね、いろんな材料を集めて、大工さん集めたってですね、こう、設計図って言いますかね、そのどんな建物を作るかって絵がなかったらですね、それ組み上がらないでしょ、はっきり言って。材料だけあったって家にならないですよね。そうなんですよ。大工さんとですね、予算だけ集めてね、材料どんどん買ってこいと、構わず建てろったって家にならないですよね。やっぱどんな家かっていう絵がないと家にならないでしょ。でこのビジョンなんですよ。だから今一番とにかく大切なことはビジョン作りですね。でまあうちの NSP もですね、そのビジョンの話は、まあ、前々からいろんな形でね、絵とか文章でもお示ししておりますけども、まあ、皆さんそれぞれにですね、まず作っていただいて、で企業の場合もですね、とかく最近ビジョンっていうとですね、数字に偏る癖があるんですね。まあ何年後に売上高いくらとか、社員何人とか、店舗何店とかですね、まあそれも場合によっては必要かと思うんですけども、それ以前のところが結構いるんですよね。例えばここで業態転換をしなければならないとか、あるいは再生エネルギーの話とか入ってきて、企業 を取り巻く価値観がだいぶ変わってますよね。あるいは基本的な戦略、例えばその外国人労働者はもうね入ってこれないとかね、あるいはこう輸出中心ができないとか、基本的な戦略が変わってきてるとこありますよね。要するに開国から鎖国にっていうことになると、そうするとビジネス全体を考え直さなきゃいけませんですよね。だから根本的になんかやり直さなきゃなんないことってこれから増えてきますよね。だからもう本当にですね、ビジョンをちゃんと作らないとどうにもならないですね。でこのビジョンを作るときに、まあこれも昔言った覚えがあるんですが、どうやったらこのビジョンができるかっていうことを先に考えるからビジョンが浮かばないんです。今自分ができることの範囲内の中でビジョンを選ぶからビジョンにならないんです。そうじゃないんです。本当のリーダーシップっていうのは管理のプロセスではないんです。今できることをこう積み上げていくと、今できることを並べていくのはこれ管理のプロセスです。ああしてこうしてそうしてああやってという管理のプロセスなんで、今手元にある手段ソリューションを並べてできることなら、はっきり言ってですね、こんな革命みたいなことはならないです。もっとちゃんとスムーズにですね、いろんな転換ができて、まあこういうなんか歴史の断層みたいにならないですね。今みたいな歴史の断層が起きちゃってるっていうのは、今手元にある、今用意できるソリューションでは問題が解決しないって意味、しないってことの証明です。したがってですね、ビジョンを描くときは、今自分が持っているソリューションをとりあえず置いといて、どうやってそうするかは後回しの話だと。とりあえずこういう絵にしたいんだと。どうするから後から考えると、こういう方法を取らなきゃいけないんですね。どんな方法かわからないけどとりあえずこうやるっていうのは、管理を主体とするとこれは言ってみれば無責任なやり方なんですね。例えばですね、上司から部下がですね、上司に聞かれてね、こんな風にやりたいんだって言うんだけど、お前どういう風にやるんだと。いやそれは知りませんと部下が言ったら、それはさすがにちょっと問題かもしれませんね。しかしね、社長がですね、例えば社員からね、社長10年後の会社どうするんですかと言って、こうするんだと、ね、どうやるんですかって言ったら、それをこれから考えるんだよって言ったら、それすごく真面目な経営者だってことですよね。だから特に一番上です。一番上はですね、今自分の手元にあるソリューションだけで未来を作るとは決して決して決して思わないことです。それをやるとですね、この歴史の断層はおそらく超えられません。そんなことでは超えられないから、こんな大変なことになってるんです。むしろですね、もっともっと俯瞰したものの見方しなきゃいけません。本当に教養が必要な時はこういう瞬間です。本当に今の業務以外の教養が必要なら、まさにこういう瞬間なんです。本当に世の中がどうなのかをしっかりと見極めて、その中で自分たちがどういう役割を果たすかという、その大きな絵図面を自分で提示なきゃいけません。で、必要なソリューションはそれから集めてくるんです。こういう絵を形にしたいと、こういうビジョンを形にしたいからっていうんで、そのビジョン作りに参加できる人たちが、まるで桃太郎の鬼退治じゃないけども、あっちから一人こっちから一人現れてきて、やがて何か形ができる、こういうふうにしていくのが、こういう無から有を作る、無からまず空というイメージを作って、それを式にするという、そのリーダーシップの一番根幹的な方法論であります。したがってやっぱその多くの人たちに、今まで全く縁のなかった人たちにも、こういうふうなビジョンを実現するんだということをはっきりと示すためにも、どうしてもビジョンが必要です。こういう絵が必要なんです。で、だから今までの縁を広げていく、さっき言ったようにたまり場ですね、たまり場みたいなのを作って、会社がたまり場になることは大事で、真ん中に立ってる人はビジョンを掲げて絶対それ動いちゃいけないと、自分の周りに渦を作ると。で、この渦は来るもの拒まず去るもの追わずで、真ん中に近ければ近いほどですね、その光が明るく見えるし、遠くても遠くに星が見えるというような状況にしておくんですね。こうやって自由自在に人が出入りできるようにしといて、でやがてこれが形になってくると、より多くの人たちが集まるようになりますから、そうやってビジョンは形にしていきます。ですから今はこの段階で、日本なんか一番問題なのはですね、今できるソリューションだけでビジョンをみんなどこでも作ってるんですよ。それはだからシステムに飲み込まれちゃってるわけ。そういうところがもう全然ダメだってことですね。想像力だとか発展するエネルギーっていうものがないところが、もう要するにここで断層を向こうに越えられないっていう、もうほとんどそれもう目に見えてる状況ですよね。 皆さんもその自分の組織と見回してみてですね、このものすごい断層を超えられそうなエネルギー持った人たちが組織にいるかどうかです。へたれ込んじゃってですね、まあ自分の身を守ることだけでヒーヒーする人ばっか集まってたら、それどうやったって無理ですって。そのままじゃどうやったって無理で、でそのうちどっかみんな一目散逃げ出して終わりになっちゃいますね。やっぱりもうここまで来ると、もう今年も年末ですからね、来年以降のものすごい時代に向けて、なんかやる気と気力がある人って光って見えるはずですよ。やっぱり両親の揺らぎってあるんですね、あの組織も。不思議だね、両親の揺らぎってもなってですね、潰れる会社ってなんか潰れる前からなんかそんな雰囲気になってんですよ。なんか生きながら死ぬみたいな感じになってくるんですよ、組織って。本人たちは気づいてる場合も気づいてないこともありますがね。それから没効していく組織もそうなんですよ。没効していく組織は大変だ、大変だと言いながらもですね、なんかものすごい熱気があるんですよ。あの不思議な熱気があるんですよ。だからあれもだからね、未来を先取りしてなんか今見えてるんだね。で、そういうのってなんかものすごく大きくて、それからやっぱりエネルギー枯れたところはね、こう不平不満が多いしね、それからなんか排除の論理が強いんですよ。で、これから没効していくところはね、寛容度が強いんですよ。だから今ほらトランプ陣営とかものすごい寛容でしょ。あれ、あの寛容度の高さってのがエネルギーの強さなんですよ。エネルギーが強いとね、寛容度って高くなるんです、人間ってものは。だからその寛容度の高い組織っていうのは実に大きな渦ができていてね、で、あれはなかなか立派に育っていくんですわ。で、一方その寛容度が低いところっていうのはものすごく排他的になっていって、組織の中は凍りつくように冷たくなっていて、ビジョンも減ったくりもなくて、今日一日作業だけして金もらって帰るってことしか今今日時点でも動いてないという、そういうことになってるんですね。で、そのビジョンをじゃあ今度できたと形にするときですね、小さな成功から始めるという、もう一つの鉄則があります。実際にですね、人が集まり始めたらね、今度は成功を形作らなきゃいけないんだけども、いきなり大きな成功を目指すと大体ですね大変ですから、小さな成功を積み上げていくという大きなやり方があります。例えばトランプ政権もですね、まああれで大統領、まあほぼトランプで決まりなんじゃないでしょうか。でもその次は大変なんですよ。大統領になったと、さあ期待感でみんな集まったと、何をしてくれるんですかって話がすぐ出てきますよね。だからあれからがこれから大変なんですよ。本当に大変なのは革命の後ですから、そこをちゃんとやらないともっと戻っちゃいますから、大混乱になりますから、やっぱそこが今度ものすごく大変になってきます。で、やっぱり鉄則はですね、小さな成功を積み上げるってことだね。だからまあ、あの予算なんか見てもですね、まあとりあえずどんどん金を出して、皆さんが絶望しないようにすると、トランプ政権ですよ、絶望せないようにして、まあそれからなんかいろいろやっていくんでしょうね。日本なんかもだからですね、バカな政府ですあれね、どうもならないんで、何にもわかんないんでしょ、あの安倍政権とか菅政権か、何にもわかんないんだと思うんだけども、まあ論外ですから、ああいうものはね。でもああいうものだからソ連の末期みたいなもんだから、あれもう在韓民主党に流れちゃいますから、まあとりあえず金はですね、日本は国内にあるし人もいますからね、横でちゃんとつながればですね、まあ大体なんとかなりますよ。供給不足の国ではありませんから、むしろまあ今世界中見るとですね、どうもやっぱり供給不足の国が多くてね、今日一日食うものだって国の中全部かき集めてもあるかどうかって国もあるしね。ですからまあじっとしてると日本も何もなくなっちゃいますけども、まあここで丁々発止やっていけば、世界中とね付き合えれば、まあそれは何とでもなると思うんですね。だからそうすると日本もなんかビジョン出さないとね、さっき言ったその人々の生活を大事にするとこも、あれ一番大事なビジョンだと思うんだけどね、一番私はね、世界が尊敬するビジョンだと思いますよ。一番大切なことはみんなの家族の生活なんだと、これをとにかくしっかり守ることがビジョンであると、はっきり言い切ったらね、大したもんだと思うんですね、私は。そういうものをですね、で、そうやってやっぱり国づくりするんだけども、やっぱり最初の1年ぐらいの間にいくつか2つか3つぐらいはですね、成功事例出さなきゃいけませんね。だから会社の再建なんかも同じですね。新しいやり方で成功したという事例がね、2つ3つはないとね、寂しいですよ。まあ1つあってもいいんだけどね、やっぱ2つ3つありますとね、勢いが違います。やればできるんだという思いが強まってきますから、結束はますます高まっていって、もっと多くの人たちがより集まってきて、より元気に動けるようになりますね。だからもうリーダーはですね、来年もう今の段階で2つ3つね、これなら成功しそうなことを考えてなきゃダメだね。 でやんなきゃダメですよ。大きくする必要ないから、小さくていいから成功する、これならいけそうだということをですね、二つ三つもう準備していて、すぐこれスタートできるようにすることが今肝要だと思いますね。とにかく変化早いですから、特にコロナはですね、なんかすごい変化早いでしょ。もう今からそれをやっていくと。で、小さな成功が二つ三つ積み上がったら、その翌年ぐらいからもっと大きくしていくといいですよね。まあだからですね、なんかかなり慌ただしくなると思うんですね。でもしかし皆さん、いよいよこういう時でありますから、ここはぜひね、頑張っていくしかないと思います。今年の放送はこれで終わりではございますが、どうぞ来年もね、皆さんますますお元気にご活躍ください。今年も一年大変お世話になりました。また来年も一つよろしくお願いいたします。どうぞ良いお年をお迎えください。さよなら。